イエス・キリストの弟子パウロはその生涯において前後3回にわたる伝道旅行に使わされています。今日のメッセージの聖書箇所はそのパウロの第3回伝道旅行に関する記事であり、紀元後53年頃のことでありました。そのパウロたちの不屈の伝道によってイエス様の十字架死と復活に関する福音はエルサレム、ユダヤ地方から小アジア地方へ、そして海を越えてヨーロッパ大陸へ、さらには当時の世界の中心地ローマにまで述べ伝えられていくことになります。私たちは今朝そのパウロたちによる福音宣教の後半の部分に信仰の眼を向けてまいりたいと思います。使徒の働き19章1節を見ますと、アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエピソに来たと記されています。かつてパウロは第2回伝道旅行の帰路エペソの町に立ち寄り、使徒の働き18章21節に記録されていますように、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げました。その御心が成就してパウロは今再びエペソの町の土を踏んだのです。19章1節にパウロは奥地を通ってエピソに来たと記されていますが、奥地とは古宮地方の内陸高原地帯を表しているものと思われます。皆さんのお手元の本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料の地図を見ていただきたいと思いますが、その時パウロはかつて迫害を受けたデルベの町、ルステラの町、イコニオムの町、ピシディアのアンテオケの町の諸教会を訪ねて、クリスチャンたちを励ましながら、フルギア地方の奥地を通って、エピソの町に来たのですね。エピソの町は、ローマ帝国のアジア州の州都であり、経済的にも繁栄し、また、アルテミス神殿があることによってもたら、アルテミス神殿があることによっても知られるように、偶像宗教の中心地でもありました。パウロはこの町に3年もの長い間滞在して、心血を注いで伝道しています。そのパウロによる3年にも及ぶエペソ伝道の働きの中から、使徒の働きの著者ルカは特に3つの事柄についてその伝道活動の一端を紹介していきます。その1つ目の出来事が本日の聖書箇所の記事であり、ここ19章1節から7節のところに記されていることなんですね。19章1節の後半のところを見ますと、そして幾人かの弟子たちに出会って、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねたことが記されています。そのようにパウロはエペソの町に着くと幾人かの弟子たちに出会いました。その弟子たちとはどのような人たちだったのでありましょうか。誰でも新しい土地に行ってクリスチャンの方と出会った時など、信仰に入った時のいきさつやその時の気持ちなどを尋ね合うことがよくありますよね。私はこれこれでこんなことを通してイエス様を信じて救われたんですよ、そして何々教会の何々先生を通して洗礼バプテスマをいただいたんですよ、授けていただいたんですよなどと初対面の時よくそんな挨拶を交わすことがありはしないでしょうか。でも3年、このエペソの町における3年間もの滞在の中で、特にこの19章1節以降の出来事が記されているのは何か特別の意味があってのことに相違ありませんね。それほど パウロが出会ったこの幾人かの弟子たちには、ある特色が目立っていたのでありましょう。その人々は皆で12人ほどであったと、19章7節に記されていますように、彼らは一つのグループを形成していたようです。そして彼らに共通している点は、19章3節に述べられていますように、皆、ヨハネのバプテスマを受けていたということです。そして、このことから私たちは、先週の礼拝で取り上げました、伝道者アポロとの関係に気づかせられるのではないでしょうか。ご存知のようにアポロは、パウロがエピソの町にやってくる前、エルサレムに登っている間にやってきて、エベスの人々にアポロは伝道していました。アポロは非常に雄弁な伝道者でしたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかったと18章25節に記録されています。そのため、そのことに気づいたアクラとプリスキラ夫妻が丁重に自宅にアポロを招いてイエス・キリストの福音を正確に彼に説明していったことは、先週の礼拝で見たことでした。そのことからすれば、このエペソの町における12人ほどのグループと伝道者アポロとが何らかのつながりがあったことは十分考えられますね。この12人ほどの人々がアポロと同じような経緯で信仰を持つに至ったのか、あるいはアポロから教えられて信仰を持ったのかは定かではありませんが、何らかの関係があったのではないでしょうか。皆様ご存知のように、かつてイエス様が公のご生涯に入られる前、イエス様の道備えをするために、バプテスマのヨハネという人がユダヤの荒野に現れて、悔い改めのバプテスマを人々に授けていました。バプテスマのヨハネは、ラクダの毛衣を身にまとい、川の実を締め、イナゴとの蜜を食べて、禁欲的な生活をしていました。おそらく、エペソの町のこの12人ほどの人々も、そのバプテスマのヨハネの教えに倣って、悔い改めを強調し、律法に従って厳格な禁欲的な生活を送っていたのではないでしょうか。その上、男ばかりが12人ほどいたということは、もしかすると禁欲的独身者たちであったのかもしれません。悔い改めと禁欲生活をすることを特徴としていたこの12人ほどの弟子たちは、何かがあると一つに固まって、他の弟子たちとはあまり交わりを持たず、そのような生活を維持する点でかなり目立った存在だったのではないでしょうか。19章2節を見ていただきたいと思いますが、その彼らの様子を見たパウロが開口一番、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねたのには理由があったようです。もちろん御霊なるご聖霊によって人はイエス様を救いにしと信じさせていただくわけですから、信じたということは聖霊を受けなくていなくては起こり得ないことです。しかし、信仰の結果として出てくる聖霊の実、すなわち愛、喜び、平安という生き生きとした面が、この12人ほどの禁欲的な人々にはどうも欠けていたようですね。信じた時聖霊を受けましたかというのは、そのような喜ばしい生き生きとしたご聖霊の実のことについての質問であり、それがあるかないかということこそ重要なんですよね。信じた時聖霊を受けましたかとパウロが尋ねますと、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えました。そこでパウロが、ではどんなバプテスマを受けたのですかと尋ねますと、彼らは、ヨハネのバプテスマですと答えたのです。意外なことに、彼らはキリスト教のバプテスマを受けていないことが分かったわけですよね。バプテスマのヨハネが予告した救い主イエス様は、すでにこの世界においでになり、 十字架と復活において救いの手立てを完成してくださいました。ですから信じて救われた者が受けるべきバプテスマは、ヨハネのバプテスマではなく、イエス様を主と告白するバプテスマでなければなりません。この12人ほどの弟子たちはこの時まだ主イエス様の御名によるバプテスマを受けておらず、賜物としての聖霊の御に預かっていなかったようです。しかし今彼らはこの19章5節にありますように、パウロによる誠の福音の解き明かしを聞いて、主イエスの御名によってバプテスマを受けたのです。さらにパウロが彼らの目に手を置くと、次の19章6節に記されていますように、聖霊が彼らに臨まれ、彼らが異言を語ったり予言をしたりしたのです。異言と予言、この2つは共に初代キリスト教会に顕著に現れた聖霊の賜物です。皆さんのお手元の参考資料の括弧の2のところに記されている、括弧の2のところに記されているコリント人への手紙第1、14章2節の御言葉を見ていただきたいと思いますが、パウロは異言と予言の違いを次のように説明しています。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。ところが予言する者は人に向かって話しますと、そのようにパウロが述べていますように、この12人ほどの弟子たちはこの時から自分たちだけの小さな殻に閉じこもった禁欲生活を卒業して、神様に向かっては熱い賛美と祈りを捧げ、人に向かっては熱心な勧めと証しをするクリスチャンに変えられていったのでした。とかく孤立してしまいがちな彼らの生活は積極的な交わりと伝道の生活に移っていくわけですね。陰気な禁欲主義は喜びに満ちた賛美と祈りの生活へと変わりました。そうしてそれこそが福音の恵みであり、聖霊に満たされることの恵みであることを、この使徒の働き19章の御言葉は示しているのではないでしょうか。私たちがこの出来事を通して教えられる第一のことは、主イエス様の御名によってバプテスマを受けたすべてのクリスチャンのうちに、聖霊は内住していてくださるということです。皆さんの中には、御霊なるご聖霊が自分のうちに住んでいてくださるかどうかわからないという方がおられるやもしれません。しかし、御霊なるご聖霊は、確かにあなたのうちに内住していてくださいます。なぜなら、あなたはイエス・キリスト様を肉眼を持ってご覧になったことはありません。にもかかわらずイエス様を愛し、信じて言葉で言い表すことができなくても喜んでおられるなら、それはあなたが救いの恵みに預かっているからなのです。それはひとえにあなたのうちに内住していてくださる聖霊の働きの結果なんですね。聖霊があなたにイエス様を救い主キリストと信じさせていてくださり、喜びを与えておられるんですよね。そのことがペテロの手紙第1、1章に次のように言われています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。 これは信仰の結果である魂の救いを得ているからですと、ペテロの手紙第一章八節と九節に言われています。主イエス様を見ずして救い主と信じる、この一見不合理なことを可能にしてくださっているお方、そのお方こそ、あなたのうちに内住する聖霊なるそのお方であられます。では、聖霊とはどういう方であられましょうか？聖霊とはどういうお方でしょうか？ある人は、聖霊を単なる神からの力、影響力なのではないかと主張いたします。またある人は、人間の体を自由に出入りする霊のようなものだなどと、そんな風に言われる方もおられるやもしれません。しかし、聖書ははっきりと、聖霊は父、子、聖霊なる三位一体の神様の第三位格なるお方であり、ご人格をお持ちの神であられると、明言しています。聖霊なる神様は、父なる神と子なる神から使わされたお方であり、三位一体の神の第三位格であられます。よく、エホバの証人の方々が言われるように、聖霊は単なる神からの力、影響力ではなく神ご自身です。その理由として、ご聖霊に対して認証代名詞が使われているんですよね。命のない物体、力のようなそんな存在ではなくて、そのお方とか、このお方って、そんな風にイエス様ご自身がご聖霊に対しておっしゃっておられるんですね。ちょっと参考のために、ここの使徒の働き19章のところに手を挟んで、ちょっと前のヨハネの福音書14章をお開きいただけますでしょうか。ヨハネの福音書14章の16節を見ていただきますと、ヨハネの福音書14章16節を見ていただきますと、210ページですね。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書14章16節を見ていただきたいと思いますが、はい、よろしいですか。ヨハネの福音書14章16節、これは十字架の死を覚悟しておられるイエス様が、その最後の晩餐の席上、ペテロをはじめとする弟子たちに語られた席別説教の一節ですけれども、こんなふうにおっしゃっておられます。16節、私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですと、そう、イエス様はご聖霊について言及しておられます。その方は、ペテロよ、ヨハネよ、アンデレよ、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。その方は、世々のクリスチャンたちよ、イエス様、私を信じるクリスチャンたちよ、その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですと、そのように、イエス様は永遠の尺度を持って語っておられるわけですよね。再び、使徒の働き19章に戻っていただきたいと思いますけれども、御霊なるご聖霊は、父なる神と子なる神から使わされたお方であり、三位一体の神の第三位格であられます。エホバの証人たちが言う単なる神からの力、影響力ではなく神ご自身です。 その理由として、聖霊に対してイエス様はその方というように認証代名詞を持ってお呼びしておられるわけですよね。また、御霊なるご聖霊は知性、感情、特に愛するとか悲しむとか、そういう知性、感情、意志としての特性を持っておられます。また、語り、導き、禁止し、教え、取りなしの祈りをし、命令などをなさられるお方です。そして、主権者としてどこにでもおられるという偏在性、何でも知っておられる全知性、全能性、また永遠性などの神ご自身の属性を持っておられることが聖書に明記されています。父なる神様は罪に陥った私たち人間に誠の救いを与えるために、子なる神としてのイエス・キリストをお使わしになられました。イエス・キリストは神ご自身であられるにもかかわらず、人間の姿をとり、父なる神の御心を成し遂げるために、十字架への道をたどられたのです。聖霊なる神様は、イエス・キリストの十字架死と蘇りの事実と意味を私たちの心に示してくださり、イエス様の十字架と死からのご復活こそ、私の罪のためでしたと信じさせてくださるお方なんですね。主様の御名によってバプテスマを受けたすべてのクリスチャンのうちに、この神の本性を持っておられる、この御霊なるご聖霊は内住していてくださるんですよね。私たちがこの出来事を通して教えられる第二の言葉、私たち一人一人が聖霊に満たされていくとき、私たちもまた私たちの教会も、喜びと賛美と証の満ち溢れる教会として導かれていくということですね。御霊に満たされなさいと、エペソ人への手紙5章18節に言われていますように、聖霊すなわち御霊に満たされることこそ、主なる神様の私たちに対する御心です。お手元の参考資料の下の方のところに記されているガラテヤ人への手紙5章22節の御言葉を見ていただきたいと思いますが、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であります。御霊の実としての愛、これは相手からの報いを期待しない愛であり、イエス・キリストの十字架で表された神様の愛、アガペーの愛です。人からどんなことをされても、どんな手扱いをされても、心に憎しみを持たずに、その人に対してくじかれることのない慈しみを持って接し、その人の一番ためになることだけをさせていただくことですね。主なる神、イエス様から出て、自分を通過し、人に向かっていく、いわば一方通行の愛と言えましょう。御霊の実としての喜び、これは信仰から出る深い喜びであり、主なる神様との和解によって湧き出す嬉しい感情ですね。御霊の実としての平安、これは神様によって罪の重荷を取り除いていただいた心に宿る静けさ、平静さです。御霊の実としての寛容、これを耐え忍ぶことで忍耐と訳すこともできます。なぜなら寛容とは他人からの反対、迫害、非難、中傷、悪事に甘んじて耐え忍ぶことであるからです。どのような状況の変化と周囲から与えられる損害の中にあっても、心が動揺することなく、それを平静に保つことのできる恵みと言えましょう。それとともに、受けた悪に対して復讐をしようとか、復讐手段を取ることを拒み、怒ることなく心を広く持って、 害をもたらした人を受け入れて、その悪事と過失をとがめ立てしないで人を許すことです。御霊の実としての親切、これは他人に対する優しい、情け深い心のことです。御霊の実としての善意、これは一つ前の親切と比べますと、もっと積極的な意味があります。優しさよりも一歩優れている徳目であり、悪を忌み嫌い、その動機と行動において、真正直であることです。御霊の実としての誠実、このピスティスというギリシャ語は、信仰と訳すことのできる言葉であり、個人の信仰生活を制御して導くものです。御霊の実としての柔和、これは優しいこと、おとなしいこと、自己主張しないということです。報復する力を持っていながら、それをあえて行わないことなんですよね。謙遜な知れ深い態度と優しさ、礼儀正しさ、親しさ、自己主張をしない、他人の過ちは愛を持って覆う態度、これらはいずれも柔和であってこそ、初めて持てる態度と言えるのではないでしょうか。御霊の実としての自制、これは自らに打ち勝ち、節制することです。これらの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実が、枝のあちらこちらにポツンポツンとバラバラになっているのではなく、あたかもブドウの房のように、一塊になってまとまってなろうと言うんですよね。ところで、ブドウの実を科学的に分析すると、たくさんの成分からできているそうです。そこでその取り出した成分の一つあるいは二つだけを混ぜても、美味しいブドウジュースにはならないそうですね。その成分の全部を一緒に混ぜ合わせると、初めて何とも言えない、でも言えぬ美味しいブドウのジュースになるのだそうですね。しかしながら、それの成分の一つでもかけると、美味しいブドウは、ジュースはできません。主に、誠のブドウの実を分析すると、同じことが言えるのではないでしょうか。ブドウの最上級の品質には、9つの成分があります。ところが、二流品、三流品には、いくつかの成分が欠けていることがあるようですね。乾いた小さな実はとかく喜びと平安に欠けていますし、酸っぱくて口に入れて噛むと歯が浮くのは渋みのためで、それは親切、善意、誠実、柔和さが足らないからなのではないでしょうか。水っぽくて溶けてしまうのは寛容が不足するので保存しにくいわけですよね。また味のない気の抜けたようなものがありますけれども、これは自制がないからです。そして、これらのいずれにも必要なのが愛であって、これが欠けるとき、ブドウの美味しさ、新鮮さ、香りがぐーんと低下してしまいますね。聖霊の実は完全な成熟した一つの実であります。主なる神様に召されたものとして、私たちはこの9つの恵みを一つの実として追い求めてまいりましょう。ブドウを構成する成分が一つでも欠けるとその品質が低下するならば、私たちクリスチャンの品性人格もこの9つの恵みの一つでも欠けるなら低下しますよね。ですからこれら9つの恵みに一つも欠けることがあってはならないと思います。今の私たちの失うところに結ばれつつある実は、あたかも山ぶどうのような小粒で渋みの伴うものであるかもしれません。しかし、私たちが誠のぶどうの木であられるイエス様にしっかりとどまり続けて、信仰の戦いを戦い抜き、自分の救いの達成に努めていくとき、御霊なるご聖霊様は私たちのうちに、あたかも巨峰のような甘くて大粒の房、御霊の実をたばばに豊かに結ばせてくださいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実を 私たちが豊かにお互いの間に結ばせていただきますときに、北新潟キリスト教会は徐々に徐々に熟成されて、喜びと賛美と証の満ち溢れる教会として立て上げられてまいります。信じたとき聖霊を受けましたかとパウロは質問いたしました。私たちはこの質問を周囲の誰からに問うよりも、まず自分に対して絶えず問い続けていく必要があるのではないでしょうか。私はイエス様を信じた時から現在に至るまで聖霊に、御霊なるご聖霊に満たされているだろうか。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実は果たして私のうちにあるのだろうかと、自らのうちに問い続けていくことが大切なのではないでしょうか。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌いまた賛美しなさいと、聖書を通して主の神イエス様は私にあなたに仰せられます。お祈りします。恵みと誠に富みたも天の父なる御神様、私たちは21世紀初頭のこの現代に生かされておりますが、聖書の御言葉を通して2000年前のパウロの言葉に悪ラとプリスキラの言葉に、そしてイエス様の御言葉に預からせていただけますことを感謝します。聖書の御言葉を通して今も私たち一人一人にお語りくださる主なる神様の、父子聖霊なる三位一体の神様の御言葉御声にいつも信仰の耳を傾けさせていただき、信仰の眼を向けさせていただき、時が良くても悪くてもいつも望みを抱いて喜び、取りなしの祈り手としてこの現実の世に使わされていくしもべたちとならしめてくださいますようにお願いいたします。先ほども祈りが捧げられましたが、10日工事、22日選挙が、国政選挙が予定されておりますけれども、私たちが一人一人自らの信仰による祈り意思を持ってその選挙権を行使していくことができますように、御心がなされてまいりますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。